ゆりかのほっと一息寄り道トーク。この番組はあちこち寄り道しながらのおしゃべりとそれに関係のある曲をかける6分間の音楽番組です。でも中にはなんでこの曲というのもあるかもしれません。そんな時はクイズだと思って聞いてくださいね。放送は水曜日の午前10時からです。みんな聞いてね。
9時半を回りました。ここからはあなたにロックオンのコーナーです。
はい。
はい。そして、こちらのコーナーは18時半からも再放送しております。
はい。本日のね、あなたにロックオン。はい。ゲストが来てますよ、今日は。
はい。
お二方。
はい。
はい、
では
早速紹介していただいてよろしいですか？
はい。はい、なおさん。ご紹介したいと思います。はい。はい、本日のゲストは、フラワーエコロジスト田中はじめ様。
はい。
そして、小金井自然観察会会長、大石幸雄様にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。田中です。
あと、大石さんですね。
はい、大石です。
はい、
よろしくお願いいたします。
何とお呼びしたらいいですか？田中先生と、大石会長でよろしいですか？
いやいや、会長は。
私も田中さんに
します。さんでよろしいですか？
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はですね、本当に田中さんの、これまでの経歴がね、とても盛りだくさんなので、
はい、根掘り葉掘りと。
はい、すごく楽しみにしておりました。
はい、奈緒さんと私、桂心心でね。
はい。
うん。いろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはですね、私、先日ちょっと打ち合わせをね、させていただいたんですが、
うん、
田中さんの、もうプロフィールに、まず驚いてしまったんですよね。ということで、ちょっとですね、プロフィールを簡単に、ご紹介したいなと思うんですけれども、お生まれが1933年、東京ということで、うん、
はい、
で、東京都、都立、もみじ川高等学校を卒業されて、その後、家業を継いで、貴金属の、職人さんになられると。で、26歳から独学で、多数のお花ですとか、それから植物の共生関係、そして、風の力で花粉がおしべに運ばれて受粉するお花、風媒花という、こちらの気候を、研究されたということで、で、まず私がなんで驚いたかというと、独学でこのお勉強されたということで、もともと私のちょっとイメージですと、大学にね、進学されて、まあ、植物学とかお勉強されて、そのまま研究員になるっていう、そういうちょっと固定概念があったので、まずその、なぜ26歳の時から、その、独学されたのかっていうのを興味があったんですけれども、もともと、お花の方にはご興味がおありだったんですか？
そうですね、
はい、
花は好きでした、花っていうよりむしろ植物が好きだったんで、
植物全般が、もう小さい時からお花をこうよくご覧になったり観察されたりっていうのは、
観察までいかない、見てるっていう、
見てるって戯れてるという感じですか、はい。それでそのなぜその26歳から独学でこう研究される。
それまではですね、植物の野山に出かけて、植物のいろんなも花が咲いていたり、葉っぱが赤くなってたりしますね。それを見て、この植物の名前を調べるのが、主な作業として好きだったんですけど、それちょっと飽きた頃ね、古本屋さん、東京大学の前にあった古本屋さん、で、イギリスの花と昆虫との関係っていう本が、英語の本ですけど、ありましてね、
はい、
それ読んだら、読むっていうよりむしろ英語の勉強のつもりで読んだんですけど、読んだら、その内容が面白いんですよね。花は綺麗なもんだっていうぐらいにしか思ってなかったのが、
はい、
花はいろんなことやって、花粉を昆虫に運ばせたりなんかしてるんで、それ以来興味持って。
それで、それまでは、植物が綺麗だなというところから、もっと深く知りたいということで、
そうです。
お花のことと昆虫のことと、両方。
そういう花と昆虫のことについてね、書いてある本は、何を英語で読むことないから、日本語で読みたいと思って、 で、古本屋さんとか、新しい新版館の本屋さん行って、探したんですけど、ないんですよ。
ないんですね。
うん、で、花のことだけ書いたのもないもんですから、じゃあ俺がやってる。これ頭単純なもんですから。
じゃあ、資料がもし日本にいろいろあれば、もしかしたらそこまで。
まあ、いや、それは勉強はしましたけど。
思わなかったかもしれないけれども、もうないので、じゃあ自分で一からやっていこうということ
で。
そうい
うことです。
すごいですよね、主人さん。
そうですね。もともと子供の時から好きだったとかあるんですか？虫だとか、その、草花とか。
私は自覚してないんですけど、はい、田舎って群馬県に母の実家がありまして、はいはい、そこからおばあちゃんが、うん、私のお土産持ってきてくれたんですよ。
そ
してね、細長いスゲって言うんですけど、
スゲ
細長い葉っぱの草。はい、すごいって言っても何だか、どんな植物だか分かんないような顔してらっしゃるけど。
はいはい。それをお土産で持ってきて
くれた。お土産持ってきてくれたな。
はいはい。
または学校行って、学校行ってたんです。中学3年の頃だから。
はい。
うん。で、だから、そんな子に、そんな、ね、葉っぱだけのね、お土産って。だから多分、おばあちゃんは、この子は植物好きだなっていうのを分かってたらしいんですけど。私は自覚してない。
あ、そうですか。子供の時はね、結構ね、その、私も、その、草花とか結構多いところで育って。先生は、あれですよね、コラムとかで、犬のふぐりについて書かれてたりとか、私読ませていただきましたけど、あと、まあ、今回のね、来ていただいたのは、花の不思議写真展っていうのがあるんですよね。はいはいはい、その、まあ、後で説明しますけど、この写真展については。そのポスターも見させていただいたんですけど、これ犬のふぐりですよね。違うんですか、これ。
そうです、
はい、すごくね、ドアップの写真、
ね、いいですね。はい、はい。もう犬のふぐりも私咲いてましたし、私が住んでるところ。毒ダミがいっぱいでしたね。ススキとか、本当に草花多いところで。先生が育ったところもそういう感じなんですか？
いや、育ったところは北区の滝の川ですから、うん、別に町中ですね。
それじゃあ、本当に植物に興味を持ち出したのは、まあ26歳でさっきおっしゃってましたけれども、26歳。
それより前、高等学校出た頃から、うん、植物の名前を、はいはい、覚えるっていうか、この植物の名前を知るための、はい、なんていうか、山に行ったり、うん、
まあ、興味を持ち始めた
り、山に行ったり
して。おばさんのお話も面白いんじゃないですか。
おばさんのお話。
誕生日祝いにいただいたもの。
興味深い。
また草ですか。
やっぱり小学校3年の時ですけど、はい、おばさんがね、誕生日に何かあげるよって。
うん、
で何がいいって言うからね、はい、で私は植物図鑑がいいって。そしたらね、まあ、後で聞いたんですけど、変な子って思ったらしいって思ったんだって言ってたりました。
でも、ということはもうその時点で
多分
すでにね、
だから当人は自覚してないんだけど、うんうん、そういうなのは周りのものは分かってたんっていう、
うん、そうなんですね。植物好き少年ということで皆さん認識されてたんですね。そこから、まあ、26歳からということで、今、失礼ですが、うん、お年、お
口、お年ですか？88歳ですから。
88歳
62年経ってますね。
もう、その
間。元気ですね。
で、その間、まあ、本業の、はい、まあ、職人をされながら、はい、まあ、うんうん、時間のある時に、観察を続けてこられたということですよね。
まあ、時間は、まあ、個人的に、はい、指輪とか、ネックレスのペンダントとか、そういうのを作ってるのは、本業ですから。
はい。貴金属の加工ということなんですね。
加工ですね。
はい。
今日もつけてきましたよ。
まあ、本当だ、今日もなんか素敵な、はあ、それは。
鉢のピン。
へぇ、
素敵。
やっぱりモチーフにするのはそういう花とか虫とかも。そういうことです
ね。そういう人はあんまりいなく
て。そうですか。
大体は街で売ってるのと同じような。ものを作ってるわけじゃないですね。
そうなんですね。じゃあ、その唯一の、まあ、休日にご自身の好きなだけ研究をされて来られたということで、先日お話をお伺いした際に、図鑑ではこう常識とされていることが、実は 先生が調べていくと、そうではなかったということが今まで数々あるというエピソードをね、
ありますね、
ご紹介いただきましたが、その中で一つ何かお話しいただいてもよろしいですか。
ぜひ言いたいのは日光キスゲなんですよね。
日
光キスゲってここに、府中千賀山、
はい、
府中、あそこには有数何すげ、
武蔵の木すげですね。武蔵の木すげ、
武蔵の木すげ
っていうのがありまして、
どういう植物ですかそれは。
草で背の高さは、はい、まあ腰あたりになって、
はい、
日光キスゲっていうのは黄色い花がね、うん、ちょっと黄赤み持った黄色い花が、はい、この横向きに咲くんですよ。
あ、うん、はい、で大きさとしてお花の大きさはどれぐらいですか。
大きさは結構大きくて、こんな、こんなもん、なんていうか、なんていうか、そうですね、湯の目でちょっと大きいっていうか、ぐらいの花で、
はい、
うん、それで図鑑に見ると、はい、大概ね、一日花って書いたんですよ。
一日花、
朝咲いて、夕方そのついちゃうっていう、朝顔みたいな、ようにね、そう、書いてあるんですけど、
はい、
私が、尾瀬の、総合学術捜査っていうのがありまして、
はい、
20年以上前に、それに参加してて、尾瀬で、日光キスゲが有名ですから、
はい、
そこで咲いてる花に、朝咲いた花に札つけておいて、夕方また見に行って、はい、開いてるかどうか見て、でそしたら開いてるんですよね。一日前だったら夕方になると大体こうしぼんじゃうんですけど、
そうですか、
開いてるんですよね。で、明くる日朝行ったらまた開いてるわけ。ちゃんと元気なの。
一日花じゃない、
うん、でしょ。で、まだだ、これは発見だと思ってね。
それは一つだけではなくて何個にも
全部するんで、あ、そうそう、一つだけだと何かね、事故があったり、何かの都合で、枯れちゃったりっていうのがあるから、いくつかはっきり数覚えてない
で
やってます。
あ、そうなんですね。
で、まあそれをね、報告書に書いたんですよね。
はい、
で、そしたらね、もう2年前にね、他の本の学者がちゃんと調べてあったの。で、じゃあそれはちょっと残念だったんですけど。でも、その先生も、2日咲いてるっていう結論なんですよね。
はい、
で、あとは写真家の猪狩さんっていう人が、はい、やっぱり大手でね、花を写真撮影して、2日間咲いてるっていうふうに、そうやって何人もね、が、2日間咲いてるっていうのを証明したのに、ある大きな放送局から、放送の前に、
はい、
テレビ放送の前にね、あれは一日花ですかっていう質問が来たわけ。
問い合わせが
頼まれた。確認のためのね。いや違う、あれは2日だよって答えたんですけど、実際に放送されてみたら、一日花だって言ってね。
あら、
まあ、またもう、どういうことになったんだ。
確認までわざわざされたのに、
そう、確認が来たのにね。
なぜか放送では一日花として処理されてしまった
という。そう。
悲しいです。
そっちの方が盛り上がると。そうそう、さ、ねね、
話のためになっちゃったのかもしれない。
植物だけに。かもしれないですね。先生は、活動というか、そういうのはあれですか、千賢山、先ほどね、名前出ましたけど、千賢山公園だとか、あちらの方なんですか、多摩霊園とか、あちらの方なんですか。
千賢山ちょっと遠いんでね、
はい、
野川公の川沿いですね。
野川公園。
野川公園の、
はい、
あそこに植物だし、自然、観察園っていうのがありまして、
はい、
いろんな植物入ってて面白いんですけど。
場所、野川公園。多摩霊園の東側とか、その辺でしたっけ、野川公園って。
そうですね。
ですよね。多摩駅とかね、その辺ですよね。
はい、あ、そう。
結構広い公園ですよね。
そうです、
ね。
はい。ICU、国際キリスト教大学の下になりますね。
はい、あ、南側に。
南側。
あ、そうですか。
野川沿い
で。はい。
はい。そして、今、お声が聞きましたけれども、大石さんと、田中さんは、その観察会のつながりで、 お知り合いになったということに。
そうですね。今ちょっと話が出ましたけど、はい、野川公園の観察会というのは、はい、小金井自然観察会が毎月第3日曜日に、うん、まあ、雨が降っても雪が降っても、はい、観察会をやってるんですよ。で、もう台風が来たりして、はい、身の危険を感じるときは休むと、うん、休みにするということなんですけども、はい、あのもうずいぶん長いこと続けておりまして、それでその行事の中で、うん、毎年やってるんですけど、5月の連休のうちに、うん、多摩霊園から千賀山に行くコースを歩きながら観察するというイベントやってたんですね。
はいはい、
それの時はあの皆さんあの会員だけじゃなくて、うん、一般の方も参加できるような、はい、そういうイベントなんですけども、
はい、
その時にちょうどあの5月なもんですから、はい、ホオノキの花が咲いてるんですね。
ホオノキ、
はい、ホオバミソって言ったらわかるかな。ホオじゃ
あホオバミソっていうのはあの葉っぱの上にお味噌を
乗せて、
あ、はいはい、
焼く、
はいはいはい、
それに使われる、
はい、それ結構大きな花が咲くんですよ、
はい、
で、あの多摩霊園にもたくさん植わってるんですけども、うん、ちょうど花が咲いてる時に、はい、ちょうどあの私本を持っておりまして、
うん、
その田中先生が撮られた写真がいい写真があってですね、
はい、
今の花粉の話が出てたんですけども、
はいはい、
で皆さんの前で上にかざしてね、うんうん、こういうことでは あの おしべがこうだ、めしべがこうだっていう話をしてたんですね、
はいはい、
でその時に田中先生が、うん、もうその参加されてたのは、
はい、
私全然気がつかないで、
はい、
いや私は断るので
それで先生にお断りなしに
無断釈放で、
堂々と、そうです、堂々と私が撮った写真だみたいな感じでお話をしてたんですね、
はい、
で後になりましたら先生会員になっていただいて、あの名札をつけるんですけども、
はい、
田中はじめって書いてあるわけですよね、はい、同姓同名の人がいるもんだななんて思ってたぐらいだったんですけども、
はい、
先生から著書をいただいて金帝って書いてあって、はい、これ本人だってもう冷や汗だらだらです。
それからのお付き合いなんです。それでどれくらい前なんですか。
それ先生もう10年ぐらいになります
ね。そうそう、10年ぐらいになりますね、
はい、
先生引っ越し、
はい、越されてから、
あ、先生が小金井の方
に、はい、小金井の方に
越してきたので、
越してこられてからの、
そう、10年ぐらい前に越してきたもんですから。
で、まあ、小金井自然観察会として、はい、まあ、活動されて
で、ね、先生会員になっていただいて、
はい、
であの小金井自然観察会っていうのは、うん、清水哲夫先生っていうのが立ち上げて、
はい、
清水先生は鳥の方詳しい先生なんですよ。
鳥、はい、
はい、あの野鳥の会とか入ってらっしゃる、はいはい、それで植物の方もご存知なんですけど、はい、ちょっと私が、まあ、関係してたもんですから、
うん、
植物の方は大石やれみたいな話で、うんうん、それで一緒に活動してたんですけども、
うんうん、
私もいい加減な話ばっかりしてたんですよね田中先生いらっしゃったら、はい、急に植物のレベルが上がっちゃったんですよね
あと、
あまりいい加減なこと言えなくなっちゃった。
そうですね。あと写真も無断尺度できないですからね。それだったら写真撮ってくれた当人にやっていただきましょう。そういうことになったんですか。で、
そういう、あの、かなりの、あの、回数、はい、先生に来ていただいて、今ご指導いただいてるっていう状況ですね。
ああ、はい、そうですか。
でも田中さんが参加されたことでね、すごく格式の高いね、
そうですね、
ね、観察会になって
ますね。なりました、はい、
ね、皆さんもお喜びになってらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、まあ、あのどうしても観察会人数が多くなると、
はい、
あの鳥の見たいグループ、
うんうん、
植物をの調べたい方っていうのは分かれちゃうんですけども、はいはい、
そうですよね、
はい、もう植物の時はもう田中先生の周りにいっぱい集まって
は
いやいや、はい、田中私よりね大石さんの集まりが多いんですよ
いや取り合ってる感じですねじゃあ
年のせいかなと
ああ、そうですか。それで、今度ですね、12月11日から。
はい。
はい。
ああ、そうそう。
はい、写真展。
早すぎですか？
ちょっと写真展ですね。
はい。
花の不思議というタイトルの写真展を、これは会場が都立野川公園のサービスセンターというところで、開催されるんですね。うん、開催が12月の11日土曜日から、はい、23日の木曜日までということで、こちらは、具体的にはどのような写真展になっているのか、田中さんにお聞かせいただけますでしょうか。
あの 私が撮った写真を30枚ぐらい、花の写真ですけれども、30枚ぐらい、展示します。
はい、
で内容は、みんなね、花粉を動物がどのように運ぶか、動物っていうか鳥、
はい、
昆虫がどのように運ぶのかっていう、花の仕組みとか、そういうのが、わかるような展示になってるんです。
なるほど。ただ単純にお花が綺麗っていうだけではなくて、お花とその昆虫の その関係がわかるような、そんな写真。
そういう写真ですね。だから説明書きもちょっと長めに書いてあります。
その説明だけ読んで、来ていただいた方って、わかるような感じになってるんですか？
そのつもりでやってるんですよ。ぜひご覧になって、わ、はい、かりにくかったら指摘していただければ、もう一回、キャプションの部分は訂正しますから。
ちょっと、なんでそんな風に、ちょっといろいろな言い方してしまったかというと、実際に田中さんが、その会場にも、ちょこちょこいらっしゃって、解説もしていただけるってちょっと伺ったんですよね。
そういうつもりで言いますが。
あ、じゃあ何回か足運ばれてみたいな感じですか。
一番最初の日はちょっと留守ですけども、その次からは、まあ、そばにいたいと思います。
いらっしゃって。
ただ、次きつき切るというわけにいかないですから。
そうですよね。
あ、それで、ちょっとこのポスターが、ちょっと皆さんに見せ、お見せできないのが残念なんですけども、一番大きく、さっき話が出ました、大犬のふぐりの写真。
はい。
これをポスターに使ってるんですが、これもさっきの話と関係がありまして、最初はさっき、一日花の話。
あ、はい、そうですね。
この大犬のふぐりも、古い図鑑なんかだと一日花って書いてあるんですよ。それまた田中先生がいろいろ調べられて、やっぱり一日じゃなかったと。そういうような解説もされると
思います。最初に一日花って言ったのは私なんですよね。いや、言ったというか、もう1970年代に、花と昆虫っていう本を出したんです。はい、そこに大犬のふぐりの花を、やっぱりアップを出して、で、この花は朝開いて夕方落ちるって書いちゃったの。でね、その本売れた本だから、それが広まっちゃってね、ある時ね、朝早く、大犬のふぐりの花見たら、なんかね、花粉のない花があるんですよね。花粉がないってことは虫が来たって、ことですが、咲いたばっかりなのになんで花粉がないんだろうって、それ考えたらもしかすると何日も咲いてるんだろうと思って、
そこに疑問を持たれて。
そこで疑問を持って、もう一回今度は、花の、花の咲いてるところに行ってね、ある枠を作って、その枠の中の花をね、夕方行って全部つまんで取っちゃって、で、明くる日朝行って、それ咲いた花を、に今度は印をつけたの。そうすれば、それは今日咲いた花だから、で、そのまた夕方行って何個咲いてるか、その札のついてる花が何個あるか、それから明くる日朝行って何個あるか見たら、明くる日朝でもまだ、19個かなんか、最初は20個つけたんですけど、
20個
の花に印つけたんですけれど、咲いてる花が19個なんかあるんですよね。ああ、これやっぱり一日花じゃなかったんだね。実際には長く咲いてるのは、3日目の朝もまだ咲いてました。だからまあ2日か3日咲いてんだっていう方だったんですけど、それは間違いだって分かったので、それを大犬のふぐりの話が出るたびに、訂正していたんです。
だから、
前の花と昆虫という花を、本を出してから25年分経ったら、やっとそういうふうにならなくなって、そういうように書く人がいなくなったんですけど、たまには全然、昆虫関係の人とかね、が間違えて、引用することもありますけど、まあ、いい機会があれば、今日もいい機会なんですけど、大犬のふぐりは一日花じゃないですよ、強調してきます。
すごい。ありがとうございます。
25年前の、あの書籍のじゃ火消しをずっとやられてんですね。
なかなか消えないんですよ ね,
ね。消えないですね。
日光奇跡もね。
日光奇跡が大々的にね。
20年は20年も経ってんですけど。
なかなか大犬のふぐりは消えないですね。
それは大犬のふぐりも日光奇跡も一日前じゃないよっていうのは消えないですね。
日光奇跡全国放送ですもんね。
そうそうそうそう。大犬のふぐりは本を通じて。
でもね、その本がね、やっぱりそう定説になってしまうんですね。
じゃあ今回のこの写真展の大犬のふぐりの解説のところにもそれは書いてあるんですか？
それは書いてない、ね。
じゃあ今日の放送を聞いた人はお得ですね。
そうですね。あとは先生が、2020年の4月にお出しになった本。花と昆虫、不思議な騙し合い発見記、うん。これまたね、興味深い題名なんですけども、こちらの中に今お話をいただいた、はい、お犬ふぐりの、一日花ではなかったという、その、
実際に書いてありますね。書きました。
実際にその調べた、様子などが、こちらの本の中に書いているということで、はい、ご興味ある方はね、ぜひ、私もちょっと、まだ全てはね、ちょっと読み切っていないんですけれども、先日、頂戴しまして、今、じっくり読ませていただいてるんですけれども、うん、なんか、読めば読むほどね、なんか、お花と昆虫の関係だなんて私考えたこともなかったので、なんかね、すごい、面白い話だなと思って、うん、はい、読ませていただいています。はい、ということで、もう一度ですね、また、写真展のね、お話の方、もう一度確認でお伝えしておきたいと思うんですけれども、花と不思議。
花のですね。
あ、ごめんなさい。花の不思議。失礼しました。写真展ということで。
はい。
はい。
で、12月11日土曜日から23日木曜日までということで、入場無料なんですね。
そうなんですね。
そうですね。一生懸命会の方が無料のところを探していただいて。
会場をね、無料で貸してくれるところを探すのが大変でした。
はい、そうですよね。
で、その会場が都立野川公園のサービスセンター内ということですね。
は
い、
お時間が、朝の9時から夕方の4時までということで、うん、13日の月曜、そして20日の月曜は休館日なの。
休館じゃないんですね。
あ、ではないんですか。
開けてるらしいです。
開けてるんですね。失礼いたしました。
ここの会場のところは大丈夫です。
あ、大丈夫なんですね。
はい。じゃあ23日まではお休みなしで。
そうですね。
そういうことなんですね。
はい。入れるってことですね。はい、ただ最終日の23日木曜日は15時まで。
はい。撤収があるもんですから。
あ、そっか。それを踏まえと言うと、
はい、
ということですね。はいはい。
なるほど。
ぜひぜひ皆さん。
はい。
はい。足を運んでください。
はい。
はい。
残りね、ちょっとお時間が少なくなってきたんですけれども、
うん。
シンシンさん何かお聞きになりたいことありますか？
いやー、先生のコラム、ホームページで私ちょっと拝見させていただいたんですけど、犬のふぐりのことについて書いてたり、あと勝負はい。とか書いてあって、犬のふぐりは、これ、なんで犬のふぐりなんですか？すごい、ね、気になるんですけど。
それは日本の植物で、
はい、
これ、大犬のふぐりはアメリカ産か？
いや、
ヨーロッパだ。ヨーロッパの、ヨーロッパの、
そうなんです。
機械所から入ってきた植物で、うん、同じ仲間で日本に、むずっとちっちゃな花のがあるんですよ。うん、
はい。
それのね、
大きいのが大
犬のふぐり。で、その実がね、身の形が、ふぐりに似てるっていう、うん。
犬の
犬のふぐりに似てるって。写真があるとね、すごくいいですけど、ね、
いや、可愛くて私すごい好きな花なんですよね、うん、犬のふぐり。
でも、ただなんか。ふぐりがわからない方もいらっしゃるんですよね。
う
ん、
朝向けじゃなかったですね、私は。そうそう。でもなんか可哀想な名前だなと思って。
今、言えば、漢字で言えば、陰嚢です、
ね。いや、わかりました。ごめんなさい。わかりました。すいません。変なこと聞いちゃいました。はい。
でも、お花自体は本当にね、可愛らしいし、色もね。
そうそうそう、なんかそういうお話も、ね、そうそう、そういうお話もね、ちょっと聞けたらなと思うんで、ね、この、花の不思議写真展、ね、行けば先生とお話もできるみたいなので、
はい、
ぜひぜひ、
はい。
そう、あとね、勝負の話も聞きたいですよ。
うん、そうですね。はい、もう本当に先生の、お顔がね、すごくお優しくて、もう、いろんなことをなんか教えてくだされそうなね、そんな、
はい。
はい。いてたちでいらっしゃるので
私はアマチュアですから、アマチュアの方々に分かるように説明するっていう なんかなんとなくしなくちゃいけないなっていう感じを持ってまして。
はい、うん。なので、きっとね、お言葉一つ一つがね、わかりやすく解説してくださるんだろうな、というふうに思っております、はい。はい。ということで、あっという間のお時間でしたが、本日、お越しいただきましたのが、フラワーエコロジスト田中はじめ様、そして、小金井自然観察会会長、大石幸男さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
87.4MHz ラジオフチューズ。ラジオフチューズは1ヶ月5000円で毎週3分間の番組を誰でも作ることができます。あなたもラジオパーソナリティになってみませんか？お問い合わせ、お申し込みはラジオフチューズのホームページ、ラジオ